さんさんさんむ。さんさんさんむ始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル金曜日の朝8時、さんさんさんむのパーソナリティ、豊山君江です。この番組は千葉県山武地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だなと、ちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。今回のさんさんさんむは久しぶりの一人語り会です。久しぶりでね、ちょっとドキドキ緊張しておりますが、最後までごゆっくりお楽しみください。それではさんむの魅力再発見スタート。この番組はさんむエコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただき、暮らしに寄り添う住まいづくり、所建築様、さんむのいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション、株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター、有限会社菅野モーターズ様の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、おはようございます。豊山君江です。いやー、気がつけばもう3月も終わり、年度末ですね。まあ、あのね、今年の冬はいつもは降らない雪がよく降ったかなという印象でした。ね、あの、このラジオでもね、うちの方は雪があんまり降らないってことを結構言ったんですけど、逆に今年はちょっと降ったかなって、お正月に始まり、何回か降って、普段降らない地域なのでね、雪の写真撮りまくったりなんかして、ちょっと気分上がったんですが、いやいや、明日道路大丈夫かな、凍結大丈夫かななんて心配をしたりという、こう、雪とのあの思い出がありますが、私はね、スタッドレスタイヤをもう秋口に履いてしまうので安心かなと思ってたんですけど、やっぱりね、凍結しちゃうとタイヤがスタッドレスでもね、やっぱりダメなんだそうですね。滑っちゃうんだそうです。で、すごく心配してたんですけど、まあ幸いにもね、次の日あっという間に溶けてしまっていたので、なんか嬉しいやら、なんかちょっと寂しいやらという感じでした。さてさて、今回もね、早速ですが、サンムリポートお届けしたいと思います。まずね、行事案内をさせていただきますね。最初にご案内するのが、仲間と泊まる学校さんむ西小というのが始まるんだそうです。で、3月7日にね、オープン記念イベントが行われたんですけれども、いよいよ3月14日から市民の皆さんも利用できるんだそうです。で、このさんむ西小って、もともとさんむ市の中の山武地域にあった小学校をがこうね、子どもさんが少なくなって統合した跡地をリノベーションして、みんなの集いの場という形で改装した小学校なんですね。で、どういう施設になったかというと、 企業さんとか学生団体さん、スポーツ少年団さんなどのこう合宿、団体合宿みたいなものに最適な宿泊施設になっていて、そのただ泊まるだけじゃなくって、カフェエリアやコミュニティスペースなんかも設けられていて、新しい交流の場としての 期待がされています。ね、これってね、私もサム西師匠ちょっとお仕事の関係でね行ったことがあるんですが、少し小高いところにあって、見晴らしがよくってすごくね素敵なところで、あこの学校閉校しちゃうんだ、残念だななんて思ってたんですが、こういう新しい形で新しい機能を持たせて、使われるっていうのはとってもいいかなと思っています。ね、近くの方に限らず、もし、ね、宿泊してみたい、団体さんで泊まってみたいという方は、ホームページなど見ていただくといいかなと思います。また次の情報ですが、吊るし飾り展三武のひな祭りというイベントが蓮沼ガーデンハウスマリーノで開催中です。こちらは使用しなくなった着物を利用して、地域の皆さんが作った吊るし雛飾りが展示されています。期間がねあとちょっと、3月22日の日曜日までとなっておりまして、開催時間が午前10時から午後4時までとなっております。ね、結構見応えがある立派な吊るし雛飾りになってますので、いちご狩りの後なんかにね足を伸ばしてみられるといいかもしれません。また、毎年やってるんですけれどもね、今度は桜の時期がやってまいります。鳴門高等学校というのが三部地域にはありまして、そこで、桜の鑑賞会が今年も開催されます。この桜をね鑑賞する会のことを観桜会と名付けられているんですが、この桜を見る会が3月28日の土曜日午後1時30分から鳴門高校100周年記念館で行われます。鳴門高校生物部の生徒さんと岡田先生の解説付きで桜を楽しみませんか。鳴門高校吹奏楽部の演奏などオープニングセレモニーも開催されるそうです。また午後5時30分から午後7時30分まではライトアップもされます。またねその後ソメイヨシノが終わった後は八重桜も楽しめます。八重桜鑑賞会は4月4日土曜日午前10時から午後3時までで鳴門高校正門付近で行われます。実は私鳴門高校出身で OG っていうんですかね、なんですけれども、その時からもう桜がすごく立派で、自転車小屋の手前ですかね、駐車場のもう上がってきたところからもずっと桜が植わっていて、もう春になるとねこうチラチラっとこう舞い降りてくる花吹雪といいますか、それも見事ですし、なんかこう垂れ下がってこう立派な枝ぶりっていうんですかね、もう見事で見事で、高校時代からすごくいいとこだなと思ってたんですが、今度ね自分が子供が生まれて、ちょっと観光地だと子供を連れていくにはちょっと厳しいなと思ったんで、身近なところでと母校に連れて行って、桜を見ていた、こっそり見させてもらっていたということがあったんですが、ね、その後にこの鑑賞会、観桜会がきちんとこうプログラムされて、今はね公式にこういうイベントとしてやられているので、興味のある方はねぜひご覧になっていただきたいと思います。私の母校の自慢の一つですね。桜見事です。はい。で、あとはねもう一つご紹介したいのが、人と食と喜びマルシェというイベントがございます。日程が4月26日の日曜日午前10時から午後3時まで、入場無料で雨天決行で行われます。こちらは蓮沼コテージという会場で行われるんですが、やはりこれもね地域で集うイベントのようです。続報はねまた次回の放送でお伝えしたいと思います。まずは4月26日体を開けておいていただけると嬉しいです。 で、サム地域のイベントね、春が訪れますといっぱい、この他にもたくさん開催されるので、私が紹介しきれないっていう状態なんですけれども、ぜひね、お休みの日お出かけ候補にサム市とか、サム地域とか選んでいただけたらとっても嬉しいです。で、今まではこのサムリポートって、この行事の話ばっかりしてたんですけど、私のせっかくの一人語りなんで、私のことちょっといろいろここのコーナーにぶっこんでいきたいなと思うんですけれども、実はね、ほやほやなんです。さっきなんです。このスタジオで収録来る前に、私ちょっと大好きなゲッターズ飯田さん、占い師さんなんですけど、そのイベントに行ってきました。これはね、サム地域じゃなくて、千葉市の青葉の森文化ん芸術文化ホールかな、青葉の森のホールでね、やられていたんですけれども、私を知る人はもうゲッターズさんが好きなことをよく友達はみんな知ってるんですけれども、本当にね、身近でお話を聞いて笑いあり、驚きありで、とても楽しい時間を過ごしてきました。こうなかなかね、占い、みたいな、なんかちょっとね、そんなのに振り回されないでよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱりね、こうなんか日々暮らしてると、あ、迷いが出たなとか、あ、こういう時なんかちょっと背中を押してもらいたいみたいな時に、ゲッターズさんが私の背中を押してくれている一人なので、ここでご紹介させていただきました。で、あとね、もう一つお話ししたいのが、ちょっとね、最初のこの放送が始まった8月9月かな、ゲストで来ていただいたんですが、私サムエコノミックガーデニング推進協議会というところに所属をさせていただいております。で、このサムエコノミックガーデニング推進協議会って、まあ、略して EG、 サム EG とかって言うんですけれども、このこう何でしょうかね、働きというか動きについてちょっとお話しとこうかなと思ったので、ちょっとお付き合いください。エコノミックガーデニングって、地域の経済をゆっくりガーデニングをするみたいに大切に育てていくっていう取り組みです。で、これをサム市は取り入れてまして、ただ単に大きな企業をボーンと誘致して一発でこう市の財政を良くするとかっていうんじゃなくって、そこに暮らす人が自分のなりわいをゆっくりゆっくり育てて、地域でこう経済を回していくっていう仕組みなんですね。で、サム市はこの取り組みもう何年も前からやっているんですけれども、私たちこのラジオを やらせていただいているこの33サムもこの EG のワーキンググループの一つとしてやらせていただいています。で、このサムエコノミックガーデニング推進協議会のホームページでね、なんとこの33サムのアーカイブを置いてありますので、もう聞き逃しちゃったっていう方はね、ぜひそこから聞いていただけたら嬉しいです、ね、ゲストさんのお名前とかも載ってますので、あ、こんな人ゲスト来たんだみたいなこともあるかと思いますので、ぜひぜひね、後からでも大丈夫です、聞いてみてください。またインスタとかのね、アカウントとかもこの後少しずつこの夢の種のね、ホームページの方載せていきたいと思っておりますので、いろいろチェックしてみていただけると嬉しいです。さあ、今日はサムリポート結構盛りだくさんでしたが、ここで一曲お届けしたいと思います。サム市出身でサム市の観光大使を務めるシンガーソングライター白石京子さんによるサム三部作という曲があります。サムの空、サムの涙、サムの虹という3曲なんですが、これをね、特別バージョンメドレーにしていただきました。こちらをお届けいたします。どうぞお聞きください。
サムの空、青く広がる稲穂の波が風に揺れ、無邪気な日々、ダンスの鼓動、夏のカーニバル蘇る。 Oh, 空を染めるランタン光の群れ目に留めた愛しい人たちよ三部私とふるさと暮らしていても感じているいつもそばに優しい日々のぬくもり澄んだ空私の誇り三部私のふるさと冷たい風が頬を打つあなたの声は波に消えて別れの言葉は胸を刺す九十九里浜すでに埋もれて二人の思い出消えてゆく長谷川の海月に照らされ雫波に溶けます闇引く海の男たち黒潮に乗る沖の船日の出を待つ冷たい朝あなたの笑顔を目に浮かぶ澄み渡る海水平線にあなたの影を追いかける寒な空に雲が流れて涙の雨が注ぎます走った失くしたくないよ心の宝物帰りたい我が三部喜びを分け合った遠く離れてもいつも心にある
夢の種
はい 白石京子さんの歌初めて聞いていただいた方もいらっしゃるかと思います、とっても伸びやかでね、すごい美しい声で私も大好きなんですけれども、この三部作、三部のいいところがいっぱい盛り込まれて歌われている歌です。ぜひね、今回はメドレーだったんですけれどもね、今度は一曲ずつとかっていう形でお届けできたらなと思っております。さて次はサムシングハッピー、最近あったちょっといいことのコーナーです。このハッピーね、幸せを聞くとこう幸せが連鎖するっていう風に思っていて、このハッピーのシャワーを朝から皆さんに存分に浴びていただこうというコーナーでございます。今回はかなママさんからサムシングハッピーが届いております。早速読ませていただきます。いつも君江さんの素敵な声に癒されながら聞いています。娘がずっと志望していた高校に合格しました。受験当日、筆記試験と面接でクタクタになって帰ってくる娘のために、住んでいる山武市で有名なよもぎ館のフルーツサンドを買いに行きました。売り切れる前にと急いでお店へ行き、山武市のいちごを使ったフルーツサンドを選びました。家に帰って渡すと、娘はわーっと笑顔で喜んでくれました。その笑顔を見て、この3年間、塾や学校、部活、習い事、たくさん頑張ってきた時間が全部つながった気がしました。高校でも大好きなバレエを続けて教員になるという夢を追い、大学進学に向けて勉強も頑張るそうです。ここからがまた新たなスタート。でも今はよく頑張ったねって伝えたいです。おめでとうしーちゃん。ちなみにフルーツサンドは夕飯後に家族みんなでいただきました。とっても美味しかったです。かなママさん、投稿ありがとうございます。そしてね、しーちゃん、高校合格おめでとうございます、ね、高校受験って思えば、子供さんが初めて自分の力で何とかしなきゃいけない新しいチャレンジだと思うんです。それをね、なんでしょうね、親御さんのサポートももちろんあってのことですけど、乗り越えて自分の夢に向かって一歩頑張ったっていうのは本当大拍手ですね。本当におめでとうございます。ね、これからもね、なんかいろいろバレエ部活動をね、頑張るっていうことなので、そちらもね、応援していきたいと思います、ね、かなママさん、しーちゃん、ありがとうございました。またね、ハッピーあったらぜひ教えていただけたらシェアしたいと思います。そしてかなママさんの投稿の中にあったよもぎ館のフルーツサンド、これ私も大好きなんです。ね、よもぎ館って、もしかすると知る人ぞ知るのお店というか、農業体験とかをできる施設になっていて、それも民間の農家さんがご自身で立ち上げた、こう、なんでしょうね。なんか一見公共の施設のように見えるんですけど、個人のお宅なんですね。で、このよもぎ館では、第1、第3土日、だいたいその間隔なんですが、直売所ということで、ご自身の採れたお野菜とかと一緒に巻き寿司、太巻き寿司ですとか、あとはおかずとか、あとその先ほどのフルーツサンドとか、米粉で作ったチーズケーキなど、お手製のものをね、販売しているんです。で、これがまたね、美味しいんですよね。こうなんか無添加ではないんですけれども、自然の味わいで甘みもあって酸味もあってとっても美味しいです。で、いちご、今回ね、かなママさん、山武市のいちご使ったフルーツサンド選びましたということだったんですが、季節によって例えばイチジクが入ってる時もありますし、あと洋梨とかが入ってる時とかもあります。ぜひね、この季節の変わりで召し上がっていただけたら嬉しいですね。 よもぎ館さんはね、山武市の中でも松尾地区というところにあります。ぜひね、よもぎ館で検索するといろいろ出てくると思いますので、ぜひ検索してみてください。第1第3土日要チェックです。はい、はい、本日のサムシングハッピーいかがだったでしょうかね。かなままさんだけじゃなく、ぜひね、リスナーの皆さんのサムシングハッピー、なんかちょっとね、身近にあったこんな幸せ、みんなに聞いてほしいっていうこと、ぜひ紹介したいので、どしどしコメントをいただけますと嬉しいです。またね、ちょっとみんなに見えちゃうとこだと恥ずかしいという方は、私宛にダイレクトメッセージでもいいので言っていただけますと嬉しいです。身近な良かった探し、ぜひやってみてくださいね。この後はエンディングに向かいます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングでは、私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けします。今回の質問は、今自分の時間を使いたいことはです。朝のひととき、ご自身の心と向き合ってみてくださいね。さて、サンサンサンム、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。リスナーの皆さんの朝、少しでも元気をチャージしていただけていたら嬉しいです。今週末どこかにお出かけしたいと思ったら、ぜひサンム地域にお出かけいただけたら嬉しいです。まだまだね、いちごも美味しい時期です。どうぞお出かけください。またこのサンサンサムでは、毎回いろんな情報をお届けしたり、またゲストさんをね、たくさんお呼びする予定ですので、そちらもどうぞお楽しみに。また皆さんからのコメント、メッセージなども大募集中ですので、お気軽にお寄せいただけたら嬉しいです。さて、本日のサンサンサムは、サンムエコノミックガーデニング推進協議会の協力、暮らしに寄り添う住まいづくり所建築様、山武のいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター、有限会社菅野モータス様の提供で、パーソナリティ豊山君江がお送りいたしました。それでは今日も素敵な一日を、いってらっしゃい。私君の胸の中。